のポッドグローイング、皆様今日も明るく楽しく元気よくこの時間をお迎えでいらっしゃいますか。今週もポッドグローイングの時間がやってまいりました。私パーソナリティの橋本たまき、たまちゃんです。さあ今週も元気にスタートしてまいりましょう。この番組ホットグローイングは、人生思うがまんまに生きていくための転ばぬ先の杖として、心が元気になったり意欲が湧いてきたり、時に心が熱くホットに、時に心がホッとするような、そんなちょっとしたヒントや情報トークを提供する番組です。今月はですね、またたまの一人語り月間ということで、今回は55回目、フルタイムですね、30分間まるまる一人語りをさせていただきます。そして本日のテーマは、心に残る人生の重要な学びと題しまして、こう我々の人生では日々様々な出来事が起こり、出会いがありますよね。その一つ一つに刺激的な学びがあると私は日頃常々思っております。ですので、今日は私の人生で起きた出会いや出来事を通して学ばせていただいたことをお話ししながら、皆様の人生思うがまんまに生きていくための少しでもささやかなヒントを提供できればと願っております。ぜひ今日も最後までお付き合いください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りしています。
トークラインレディオ夢の種、
10月に入りまして、ぐっと気温もね、空気も秋がこう深まってきていると言いましょうか、急速にこう冬に向けて歩みが進んでいるような感じをする日も増えてきましたよね。一雨一度というそうです。雨が一回降るたびに一度ずつ気温がこう下がっていく、それがこんな時期なんだそうなんです。この時期なんだそうなんですが、皆様体調等々崩していらっしゃいませんか。先日私、蒸し暑い、外は蒸し暑いんだけれども、もうそんなさ、暑すぎるという感じではない日にですね、ある建物の中でなんかもう冷蔵庫状態の冷房の中にいて、体調をすっかり崩しまして、寒い寒いと一人で言ってたら、やっぱちょっと風邪を引きかけてたらしく、まあ、睡眠をとって復活しましたけれども、まあ、ちょっとね、外気のこの温度だけじゃなくて湿度と部屋の中の温度湿度のバランスが悪くて体調崩すなんていうこともあると思いますので、重々お気をつけください。ということで、まあ、本日のテーマは先ほどもお話をさせていただきましたが、心に残る重要な人生の学びということでですね、実はこれ私が初めて人前で、まあ、講師というかトレーニングをさせていただいた時の話し方教室の1回のテーマだったんですね。で、私も実際にはその講座を受けていた時があって、その時に話した内容、それも今の鮮明に覚えています。で、話したい話はねいっぱいあるんだけれども、そうね、今日は今またですね、会社でね、うちの会社で感動ムービーと言いまして、写真を使った動画をこう動画写真と言葉を使って動画を作ってるんですけれども、それもね、趣旨がやっぱりこう自分が出会ってきた人生の出来事の中で、すごく自分が揺さぶられた 心が揺さぶられたり、ハッとしてね、そこから生き方が変わったりなんていう、ちょっとした出会いや学びのこうメッセージを、まあ、自分だけではなくて見ていただいた方の人生においても、その直接的な出会いはないんだけれども、動画を見た間接的な出会いで気づいたり学んだり、あるいは、生き方に何かしら肯定的な影響を受けていただくような、まあ、そんなツールを今一生懸命作ってるんです。で、そこの題材にもしたお話がありまして、それをちょっとお話ししようかなと思います。皆さん、職業いろいろ世の中にあるじゃないですか。で、その職業におのずとなんかこう上下といいますか、レベル感を持ってるなんてことありません？勝手にいいとか悪いとかじゃなくて、例えばですけど、例えば、そうね、清掃車、ゴミ収集の清掃車ってあるじゃないですか。ゴミを収集している方々のお仕事に対してとか、あるいは、飲食店のホールとか、ホールって注文取ったりとか、配膳してくださる人、あるいは、キッチンの中に入って調理をしている人、あるいはお皿をひたすら洗っているお仕事、あるいは旅館の仲居さんとか、あるいは、それこそ、会社員と俗に言われる事務をやっているという仕事、あるいは IT ゲームの開発者、メーカーで商品を開発しているとか、あるいは宇宙工学に携わって何か開発しているとか、なんか少なくとも橋本、私はですね、自分の中で勝手にレベル、よしあしというよりは肯定な感じですかね。自分がやってる仕事をちょっと真ん中に置くと、その真ん中に対してこう上の職業があったり下の職業があるっていうことに気づかされたことがあるんですよ。本当に衝撃的に。で、それはね、タクシードライバーというお仕事に対してでした。当たり前にタクシーは割と私は使う方でした、若い頃からね。時間は作り出すもの、お金を払ってでも買えるのなら買うものみたいな概念が私の中にあって、で、まあ、タクシーは A 地点から B 地点まで時間をカットしてこう手に入れる手段という、私の中では、まあ、意味付けというかね、そんな風に思い込んでるところがありまして、まあ、30代過ぎの時かな、ちょっと家を出るのが遅くなって、このまま行ったらもうギリギリか1分2分足が出るかもっていうタイミングの時に、当時近かったんですけど会社が、まあ、タクシーに飛び乗ったわけです。で、これからお仕事ですかなんて、すごくバックミラー越しにね、にこやかな運転手さんの視線があって、で、まあなんて言いながら、ちょっと 1,2 分かなお話しして、そしたらですね、唐突にね、彼が語り始めるわけですよ。いや、お客さん、私ね、すっごい仕事には恵まれてるんですよと。え、仕事に恵まれてる？いや、まあタクシーか、え、どういうことって、もうその聞きながら頭の中ではくるくるかわいわが私の中では進むんですけどね。いや、だってさ、お客さん、毎日が小旅行ですよ、この東京を。は？ですよね。当時の私は小旅行というね。いや、だって考えてみてくださいよ。今日はこっちで桜が咲いたとか、あっちに行ったらかっこいいビルが建ってるとか、もう発見ばっかり。で、本当に楽しそうにおっしゃるんです。で、まあ、その方がいた、所属してらっしゃるタクシーは、まあ、大手でね。で、お仕事終わって帰ると、なんかこう、 まあ、その当時男性しかまだ多分いなかったんだと思うんだけれども、その入浴施設がその事務所にあってね、銭湯みたいなのが、でみんな一風呂浴びて帰るんですって。で裸の付き合いでね、いろんな情報ももらえる。あっちに行くと工事をやってて気をつけろとか、回り道するならこっちがいいぞとか、お互い情報をねこう教え合ったりとか、人生相談したりなんかしながら裸の付き合いがあってね、人との交流もある、お客さんとも交流できる。一生懸命やってればお客さんからも褒めていただいたり、その挙句給料までもらえちゃって、こんないい仕事ないっておっしゃるんですね。でまさにこれ天からいただいた天職だっておっしゃったんです。もうね、頭を本当にハンマーでガツンとやられた感じでした。本当に瞬間にいろんな思いが湧き起こってね、本当に私はタクシードライバーという仕事を下に見てた自分がいたということにも本当に気がつきましたし、で言われてみる背景ね、当時ですよ、我が家の中であった会話ってね、あいつとうとうタクシーになっちゃったってよみたいな、父がねそんな話をしてた時期もあったんです。だから幼い頃からタクシーに乗っている方たちっていうのは、もうなんか他にやることがなくなっちゃって行き着いた仕事みたいな、なんつうんだろう、知識、幼い頃のそのイメージがそのままこう染みついていて、なんか人生で分けありの人たちがしょうがなくやってる仕事みたいなね、勝手な思い込みがどうも私の中にはあった。でもタクシーの仕事だけではなく、実はどちらかというとやっぱブルーカラーというか肉体労働をしていらっしゃる方たちの仕事に対して、自分はなんて言うんだろう、やっぱ上下があるなら下に見ていたところがあったなと、本当にね恥ずかしくなりました自分が。で彼は本当に目をキラキラさせながらね、その話をしてくれたわけですよ。で今思い出しても、なぜ彼が唐突に私にそんな転職だなんて話をしたのかは全く思い当たりません。だってその前の話はお天気レベルの話とかそんな感じだったんです。たわいもない老賢人がいるという世の中には言われるけれども、まさにそれこそ天が使わしたこう私にね、老賢人だったんではないかと思うほどです。でそこから私はその自分自身が働くというその姿勢も変わりましたし、仕事と相対する、仕事をしている人と相対する時の見方も全く変わりました。どの仕事も尊い仕事で、そこに人生をかけたり意味を見出してやっている人たちがその仕事を支え、この社会を支えているんだと受け取れるようになった。そうすると宅配便で来てくださった配達の方にものすごくありがたいというふうに感じたり、清掃でね本当に走ってゴミを収集している人たちが大変ではなくて、そこに笑顔があったり、すごく誇りを持ってやっていらっしゃるっていうことを見て取れたり、自分がやれないやっていないそのお仕事の尊さというものを発見することができたんですね。これはすごく私の人生に豊かさをもたらしてくださった、そんな出会いです。他にもタクシーネタは山ほどあるんですけれども、まあ、それだけ乗ってるってことなんですけど、本当にあの密室の中で、なんだろう、声かけても答えてくれない人もいらっしゃるんだけれども、人生を語り合おうと思えばですね、語り合えちゃったりするんですよね。 もう一つね、タクシーのお話をさせていただくと、タクシーに乗ってお話しすることもあるけれども、ちょっと頭が先に行っている時には考え事にふけったりすることもあるじゃないですか。でそういう時はタクシーの運転手さんはこう 気を使ってくださる方もいたりして、でその京都で乗ったクライアント先まで移動するのに乗ったタクシーはそんな感じだったんです。タクシーの中はシーンとずっとしていて、私はずっと考え事を一人ブツブツ言いながらしていて、でそれ冬だったんですが、ちょっと手を見たら荒れていたので、いつもしている指輪をプッとこう外してね、でハンドクリームなんかつけちゃったりなんかして、あそうそうスケジュールとか思いながら、タスク管理、タスク今日のタスクなんだっけみたいなね、そんなことをしていて、で気がついたらもうついていて、で精算して、でありがとうございましたなんてレシートいただいて、でまあお仕事に入って、でふと一段落した時手を見たらですね、しているはずの指輪がない。ドヒャーと、一番高い指輪ではなかったんだけれども、それでもね、思い入れのあるお気に入りの指輪だったので、あいやーホテルに忘れてきたかと。それでいやちょっと待て、ご飯食べてた時には指輪してた、いじってたもん。でずっとこう記憶を辿っていくと、あータクシーの中でハンドクリームつけたじゃんみたいな、あん時戻すの忘れてそのままコロンとしたんだなと、ほぼ確信をしてですね、必ずレシートをもらっているので、レシートを頼りに電話をし、繋がったわけですよ。そしたら、あーお客さんよかった、まあ私が落としたと思い当たったそうです。ちょうどね、よくまあその後お一人お客さんをお送りして、それでお仕事が上がりだったと。でお掃除してたら指輪がマットの下からコロンと見つかったと。ですぐ私だろうと思い当たったんですって。ところが当たり前ですけど、私はレシート持ってるけれども、あちらは私が誰かも知らないわけで、送り届けた場所はわかるけれども、そっから先がわからない、どうすべえかと。で警察に届けるというのが真っ当だそうなんですが、でもどこの警察に届けるかによってもね、で私が地元の人間かどうかもわからない、さてどうしたという、まあ一通りいろいろ可能性を考え、指輪とじっとこう向き合ってたそうです。でそこに私から連絡が入り、もういやーよかったって喜んでくれなさってね、そして届けてくれるっていうわけですよ。おまけに、いやーありがとうございますと言われてね、もう私はほんの私の不注意で迷惑かけてるのに、ありがとうございますって、って、いや、お礼言わなくちゃいけないのはこっちなので、お届けいただいたこの場所までのタクシー代、そこからのタクシー代お支払いしますんで、片道分でいいですかみたいな会話したら、いや、とんでもないと。お客さんが落とし物をしたということに気づかなかった私に責任があるんですと。だからお気になさらずにとおっしゃって、まあ、30分後ぐらいだったかな、届けてくださって、ものすごくにこやかにそれを指輪届けてくださって、そして立ち去っていかれてね、で、まあ、タクシー代受け取ってくださらないだろうと思ったので、もうパッと寸志と言って、負担のない額をというふうに思って、お渡ししたんです。ちょっと受け取る受け取らないで押し問答があって、それでも私の気が収まらんと言って受け取っていただいて、で、まあ、その時事なきを得たんだけれども、つくづく自分の指に返ってきた指輪を見ながらね、ふと思ったわけです。だって指輪なんてありませんでしたよって言えば終わっちゃった話なんですよね。だって絶対落としたっていう確証がないわけで、ましてや車内に落ちていたかどうかもわからないわけで、外に落ちてたっておかしくなかったわけで、それをですよ、 ちゃんと会ったと言って喜び、かつ自分の責任だと、責任なんてそっちないと私はもう 100% 思うんだけれども、その仕事に対するやっぱりそこには向き合う姿勢というか、世界あの空間に対する思いとか、なんて言うんだろう、そのただ時間、決められた時間を人を運ぶ、それが自分の仕事ではない以上の思いを持ってタクシードライバーという仕事を務めてらっしゃるんだなということが伝わってきてね。これも私はその責任ということ、自分が社会の中で引き受けているその仕事に対する自分の、テリトリーというか思い、志すこと、同時にどんな世界を作っていきたいのかということも含めて、全ては自分から始められる、自分の世界を自分で作っていくという意味での責任というね、物事の中心に自分を置き、自分が望んでいる世界を自分で作り上げていく、まさに人生すべては選択であり、その人生の主導権を絶対手放さない生き方、責任者、人生の責任者として生きるということの、生き見本と言いましょうか、メッセージを明確にいただいて、ものすごく強い影響を受けました。だってふざけんじゃねえとも言ったことですよね。お前取りに来いと会社の事務所に預けておいてやるとね、一番手間のかからない方法も取れたわけじゃないですか。にもかかわらず彼が取った行動、本当にこれ素晴らしいなと。同時にその余地を許した会社、これも素晴らしいなと私思うんです。会社のルールってきっとあったと思うんですよ。マニュアル、おそらくそのマニュアルの中には届けるっていうプロセスは絶対なかったはず。ましてやですよ、レシートを通してで、問い合わせをしているわけなのでね。それをその人の主体性や責任感に委ね、OK を出したということ、これも私はやっぱその関係性というか、会社とそのそこで働いている人の関係性というのも実は素晴らしいんではないかなと、そう思っています。今、世の中的にはすごく判断が難しいことが増えてます。コンプライアンス、働き方改革、そして、必要以上にクレームが起きる SNS への無責任な投稿、恐れれば手足が縮こまってしまうようなことばかり。だからこそその中で一体何を志し、どんなスタンドを取って、どんな風に自分自身を生かしていくのかということは、すごくある意味難しい世の中になっていると思うんですね。それでもですよ、一つは、お仕事というそのものそのものとどう向き合うのか、私の天職だと言って、そんな自分にこの仕事をさせてくれている会社に本当に感謝してるんだっておっしゃった最初のドライバーさん、そうやってありとあらゆる仕事と向き合えたならば、少なくても幸せでいられるんじゃないかなと、そうやっぱり思うんです。仕事とどう向き合うのか、得たものと自分の意思で得たものとどう向き合い、どんな意味付けをして、そして何を選択するのか、これって もちろん贖いきれない突発的な、とても体験したくないような出来事に襲われてしまうことはあります。望んでない人事異動もあるね、組織にいれば。その中でもですよ、自分で選択できる 1% を信じ、同時にその 1% の中での努力を諦めないでいる、そして楽しみや喜びを見つける努力をする。そうすると、もしかしたら自分が考えてもいないところからありがとうという感謝の言葉や、驚くほど認められるという、なんて言うんだろう、まあ後からご褒美がついてくるというか、そんなことって起きるんじゃないでしょうか。皆さんはどう思われますか。これは社会で働くということに限らないと思うんです。子育ても、例えば主婦というその家事も、あるいは介護も。偉そうなことは言えません。今85になる母の生活、それを、まあ、介護と言ったら怒られるかもしれないけれども、一緒に暮らしながらサポートをしていると、ふざけんじゃないって、あの、心が絶叫するようなことがよく起こります。特に衛生面で、どんどんなんだか知らないけど面倒くさくなるみたいでね、本人は洗ってるつもりなんだけれども、使った、例えばなんだろう、スプーンとか、あの、ギョッとするぐらい洗われてないのに洗ったと本人は思ってるわけですよ。そうすると、私はそういうのを見つけると全部片っ端からもう一回洗い直さなくちゃ気が済まなくなったりとかして、本当にその育ててくれた感謝とか、あの、そういうことがすっ飛んでしまうぐらい感情的に揺さぶられることも起こる。でも、その飲み込まれちゃった後に改めて自分の原点に立ち返ると、母の終末期、最後、人生、それを支えたいと願ったのは誰だったっけって言ったら、はい、私です、なんですよね。それでもタイトになってしまう時がある。その時にどうやって自分をリリースしていくのか、感情を原点に立ち返るのか。そんな自分が揺さぶられている時にね、やっぱりこの私が出会ってきた、まあ私からすれば老賢人と言ってもいいぐらいの悟りと言いましょうか、学びをいただいた方々のことを思い出すと、原点に帰れるんです。感情に飲み込まれる瞬間はあるんだけどね。だからこそですよ、その人生を選んだのは誰なんだっけという余地が出た時に、その原点に立ち返る。自分の人生は誰も犯すことはできなくて、何があってもそこからもう一歩踏み出していくことができるという未来を信じるベースを自分の中に持てるんじゃないのかなと、そんな風に思います。ちょっと話しすぎました。あっという間にお約束の時間が近づいています。で、まあ、皆さんも人生の周りにたくさんのあなたを支えている人たち、あるいは刺激をくださる人たちがいらっしゃると思います。その周りに感謝できる一日でありますように。そして素敵な出会いがありますように。今日もあなたの素敵な人生にいってらっしゃい。